のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
梅雨入りということで。
もうそうですね、
はい、めちゃくちゃ早いんですよ、
ね、早いっすね、今年
21日早いんですよね、3週間
それぐらい、うん、
3週間早い、平年よりね、
はい、
テレビで言ってました、
言ってました。
この間あれ、はい、5日ぐらい前沖縄に行ってたんですけど、
沖縄行ってはったんですか？
日帰りで
、
あの1週間めちゃくちゃハードでしたよ、ちゃんと。
日帰り沖縄切なかった。
切ない、ね、
沖縄の地面に足をつけてた時間、4時間ちょっとです。
あらららら。
これ食べたのは空港で売ってるおむすびを2個食っただけです。
そうなんですね。
ソーキそばも食べてないし。
あららら。ジャッキステーキ行かず。
行けず。日帰りです。
日帰りで沖縄ですよ。
大変です。どっから沖縄行って、どっから沖縄からどこに帰って
きたの？伊丹から沖縄行って、また伊丹帰ってきた。
あららららら、それすげえ切な。
なんかこうね、スケジュール僕も立て、まあまあこんな感じの予定でみたいなのをこう、ね、確認しながらですけど、立てながら切なって思いました
もん。沖縄でしょ。
沖縄ですよ。
けどもうね、
はい、
梅雨明けみたいや言うて沖縄の人らも。
あ、沖縄の人が。へえ。
そうそうそう、もうだってなんかもう真夏みたいな、もうガンガン照りでもう30度以上余裕であって、
あら、まあ、
そうなんですね。もうこれ梅雨前線だいぶ北にだいぶ上がっていったから、もう梅雨明けるんじゃねえかなみたいな、
はいはいはい、
ゴールデンウィーク明けに梅雨明けやぞこれみたいな、ね、
へえ。
まあまあまあ、まだ開けじゃないでしょ。
開けたよね。それ公園か何かで。
え、そうそうそう。
あらら、それは割大変やで、それ日帰りは。
いや、日帰りは大変やと思いますよ。
うんうんうん、
で翌日、うん、伊勢来て、
うん、
で伊勢日帰りっていうとちょっと違うかもしれんすけど伊勢も日帰りでしたよね。
伊勢っていうか、その大杉谷のね、あのそのキャンプ計画
の例の計画ですね。はい、
それも日帰り
で、日帰り
これで翌日が新潟だったんですけど、これも日帰りだったんです
日帰りばっかりじゃないですか。
そうなんですよ。もうその飛行機の加減が早かったから、
うん、
やっぱゆっくりしてられなくて、
はいはいはい、
はらら、新潟も日帰りですからね。
そういうの大変やね。
そうなんですよ、
はいはい、
はあ、新潟ももう梅雨、新潟まだ梅雨入ってへんです。でしたね、ま、
そろそろじゃないですか。
ぼちぼちですよね、うんうん、関東の方がまだ梅雨入りしてないのかな。
昨日が近畿東海
入りましたね、はい、
うん、なんで、まあ、
だから今日こそまさにノープランなんですけど、
はい、
ウォーリー君はなんか
歩いてはりました、
歩いてました、
ね、いや、こうどこまでどう話していいのかは別としてですよ、はい、
どこ
いや、面白い話題があるんですよ。
あ、そうなの、
うん、どこまでどう話していいのか分かんないですけど、
はい、
5月の8日にですね、
うん、ついこの間ね、はい、
ついこの間、はい、ゴールデンウィーク明けてすぐの時に、
はい、
中村文明が今乗りに乗っている、あの田舎町再生プロジェクトというのが、故郷盛り上げようプロジェクト、うん、オートキャンプ場プロジェクトみたいなのの説明会を住民の方たちにさせていただいたんですよ。
住民の方にね、
7日や、
あ、7日でした
っ
けね、
あ、
それは文ちゃんがしたの？
そうです、
おー、はいはいはい、
バッチリカメラ撮ってあるんで、もういつか絶対 YouTube に上げて皆さんに見ていただこうみたいな段取りはもちろんしてあって、
うん、
で、まあ、町民のプライバシー保護のために中村の顔だけしか映ってない、声だけは入っているっていうような、ね、
要はでも全部自分の地元で話したわけでしょ。
そうです、そうです、
はいはいはい、まあ、いつもとは勝手は違うわな。
いつもとは勝手は違います
ガキン頃からみんな僕の知ってる
んですよ。あのふみちゃんが喋ってるわ、夜中
で。そう、ほんまそうです、ほんまそうです。
あんまいいイメージはないですよ。
いいイメージないんですか。
そうなんや。
説明会としてあかんやないですか。
本出したり講演したりしてるんかもしれんけど。
けど。
だってあいつやろみたいな。残念な弟ですよ。
はいはいはい。
それが今ちょっとスムーズに話がこう今 めっちゃスムーズにいってるつもりでおったんですけど、
はいはいはいはい、
なんか意外とねこう、うん、あのこれ何でか分かんないですけどこう反対をするというか、
まあ大体いますわね、
か変わる、ね、こう変化をすることに対する恐れを抱く、まあね、高齢者にはありがちなことなんでしょうけど、うんうん
はい、
なんかそのでも一番反対するんじゃなかろうかなという人を一番最初にもう布石を打ってあったんですけど、
はいはいはいはい、
最初に言えやっていうようなね、うん、なんか今ちょっとごちゃごちゃっとしてきてて若干暗礁に乗りかかってるみたいな感じ。
あらあらあら、でもあれ面白い企画やと思うけどね、客観に聞いてて
面白いと思うんですけどね、企画としては、うん、
けどまあ暮らしてる人にねしてみたら、うん、まあ今のまま穏やかにね生活をしていくことがね、一番大事なことならば、はい、もうさ迷惑かけるようなことをね反対されてまでやる気は僕ないんで、
はいはいはい
はい、ね、だって
そう
もうほんまにお年寄りばっかりになって、
はい、
で言うたらもう20年後なんか考えたらもう生きてる人はほんま数えるほどになるんじゃないっていうぐらい高齢化なんですよ、
はいはい
う
ん、相当な過疎化やもんね。
そうらもう相当な、うん、でも人折れへんなってたら、はい、ある意味地図から消えてくんちゃうっていうようなね
今それでなくても大杉さんの方行ったら人と会うことってめったにすれ違いませんもんね。
全然全然家から家から外に出ることがまず億劫な人の方が多い
まあまあ今の時代には、ね、ちょうどいいかもしれんね、コロナのおかげで。
まあそれもうけどその説明会が僕的になんかすごくこう、まあ、いろいろな心境っていうか心の変化はあったんですけど、
はいはい、
結構僕的に面白くてですね、客観的に見ると、
はいはいはい、
町の俗に言う公民館、畳があれ何畳ですかね、20畳ぐらいのところですよね、
畳の公民館
に難しいから、20畳ぐらいの町の寄り合い所に行って、
うん、
座布団がずらずらずらっと
みんなそこに座って
座って、
うん、
ほんでその区長さんがいて、
うん、
町の人がいて、うん、中村文明がいて、
うん
で、ああほにゃららさん、ああほにゃららさんみたいな感じで、いやいかなんかまたあんたおもろいことするらしいなみたいなこうこんばんはよりも先に言われてみたいな感じで、ほんでこうねえねえ
なんか思い浮かぶな、なんか
思い浮かぶでしょこう
ねえ、ふみやきまたなんかすんなわとか
そう
たまた大概にしやという感じで、はい、
けどそんな感じですよ。こう頭よって仕事できて勉強できる誰それさんがやるっていうのではなく、どこぞの子を幼かったの悪ガキがなんか企んどるぞぐらいの気持ちでこうにしゃにしゃしながらね、
はいはいはい、わかるわかる、
うん、こんなんで言うてもそれでも言ってもあれあの区域のだからトップニュースですよ、言ってしまえば僕たちがトップニュースで多分あの会議への出席率 50% ぐらいですよね。
すごいじゃないですか、それ
すごくないですか、
すごいすごい、
50% ぐらいの人があの区域の 50% ぐらいの人があの会議に参加してくれ
たんで、参加したいんや、
うん、だもんで全員で
10名ぐらい、50倍
以上や、50倍以上
この主に
住んでる人たちですからね、
その三軒家のまた地区って言い始めた、三軒家なんて住んでる人1,2,3,4,5,6,7,8,9人ぐらいかな
住んでるのかな、
9人のかける2ちゃいます、9家族とかじゃないですか、
そんなにおらへんおらへん、
はあ、
もともと三軒しかなかったから三軒家って名前がついたぐらいやから、
そうなんですか三軒家の名前の由来って初めて知りました、はあ、
そんぐらい小さな集落
小さな集
落ほんまちっちゃいね
9人ぐらいのうちの6人か7人お
ったわけ、6人か7人来てくれてたね、
そのうちの1人は入院してるんやしな、9人のうちの1人
とか、ね、8名中来れる人が可能でってなって6名来てくれたとしたら、
その来ることができる人は多分7人のうちの6人来てたんちゃう、
はあ、
うん、すごくないですか
すごいすごいすごい、
僕たちのたくらむってちょっと言い方があれか、こう妄想している
企てている
説明会に、うん、なんとその区域の 80% 以上の人たちが興味を持ってくださって、
来てるわけやね、
説明会の方に来てくださったんですよ、はいはいって言ってもまあ全体で10名ぐらいですけどなんかけどその光景がこうちょっと嬉しくもあり、 なんか、あ、聞いてくれてるんかなみたいなのも思いつつですね。
全部ふみちゃんにとってみたらお父ちゃんお母ちゃんぐらいの年の人ばっかりなん
で、ね、あ、そうそうそう、
もう皆さんそんな方です。
やりにく
けど中にはね、
はい、
そのね、いやー面白いっつってね、いやそれはもうこのままおっても衰退の一途をたどっていくのはもう目に見えてる中で、
はい、
誰がこんなことやってくれるんかって言って、うんうん、わしは大賛成やって言って言い切ってくれるような人もおったりね。で、まあ唯一っていうぐらいのこう土建屋さんというか土木屋さん、うん、まあ、ああいう災害もあるったりするし、はいはい、でそこの社長なんかも来てくれてて、うん、いや面白いっつってね、俺は応援するぞみたいなね、そうやって言う人もおるかと思うと、なんかあんたとこが水をたくさん使うたらうちらの家の水の量が減らへんかとかみたいなそういうことを本気で心配されてるなとか、
はあ、そうそうそうそう、いろんなねお声を本当にいただいたというような状況で、
はいはいはいはい、こんなコロナの時期にって言ってね、いやいや、こんな緊急事態宣言とか出てる時にはせえへんわって、ほら当然収束してからやし、おまけにそらね他の地域から当然人が来るわけやけど、うん
はい、
いや皆さんの家へお客さんらがみんな上がり込んでって喋りかけに行くわけじゃないんやし、
はいはい、
うん、でそんな話をしている最中に、うん、あのこの地域のワクチン接種の予約を明日から受け付け始めますみたいなとか放送流れてしばらく僕の公演中断なんですピンポンパンポンって優先放送流れて、
何々病院何々病院の受付は何日何時からよりみたいな感じでもすごい、
その病院まで行くのに30分ぐらいかかる
から、ね、30分じゃ聞かんしょ
はあ、
そうそうそうそう、そんなんはありつつ、ほんでこうまあまあいろいろ面白い中で僕面白いなとか思ったんが、さすが中村文明さんと思ったことが一つあってですね、
はいはいはい、
うん、そのまあ説明会やないですか、言うてもその区民に対する説明会やから、うん、そのこういう資料を作ってくれって言って中村から僕に依頼があったんです、
はいはいはい、
うん、で僕は頑張るわけですよ、うん、中村の言われたことを伝わりやすいように資料を作成して、
資料、ね、
で当日、はい、区民の人に、見ていただくために部数用意して、うん、全員に渡しました、
はい、
一回も使わへんんですよ全部喋り全部講演会のように、はいはい、僕の思いはこんなんで僕の思いはあんなんでこうこうこういうようなことがあってっていうような形で本当にね、
あの神に なぞらえながら喋るんやなと思ってたんや、
僕はねそう思ってた、資料を説明しながら開いてここのことはですねこうであれですねみたいなの俗にある世間一般でいう説明会みたいなのを僕は予想するじゃないですか。
それを作ってくれって言って指導してきたのもふみちゃんがしてくれたわけ。
そうですそうです、
はいはいはい、
こんなんあった方がええし書面に残っといた方がいいから、うん、こういうような形で作ってくれって言って指示があって、で、まあ、中村文明は、ね、皆さんご存知の通り作れへんから、
はい、
僕がその指示通り資料を作るわけじゃないですか、
はいはい、
いや今回の説明会は社長気合入っとるなと思うわけですよね、僕も、
まあ、まあその資料見る
わけ、ね、資料を渡してその資料の通りに説明するのかと思いき
いきや
1時間半ぐらい、
うん、
ずっと喋りっぱなしもうね、説明会というより講演会うん、本当にいやあれはけど面白い、もうなんかそんな面白かったですね、僕
うーん
知ったが起きていただいて、
しかし今反対勢力が
いるわけですよね
はい、おかげさまで
その反対の理由はその水道使いすぎたらうちとか入ってくるちゃうからいうようなやつ
水道使いすぎはね多分ね解決できると思うんですよ、
はいはい、
確かに懸念材料としてはあると思います、
あるんや
ありますあります、まあ、いかんせん田舎やもんで水道がね、山
のその、はい、5軒ぐらいしかないお家たちは、うん、いわゆる一般の方々の思 こう上水道っていうね、
うん、
あの水道局とかが管理して、はい、で例えばこう塩素やカルキ入ってみたいな、うん、そういう水じゃないん、はい、谷の水がそのまんまみんなのうち行ってる
ああ直火切るやつ
そうそうそうで谷の水直やから、
はいはい、
もう塩素もカルキも何もないんやけど、
まあいいですよね、
みんなその5軒ぐらいのうちの一番上流のところに僕が作ろうとしてるから、
うんうん、
そこでたくさんの水を 使うと家へ回っていく配分がもしかしたらひねっても前のような水の勢いがなくなったとかね、は
いはい、ちょこちょろっとかっていうねそんな心配をしてくれてたり、
まあ、そんなのはあんま知れてるんやけど、うんうん、結局何なんやろな反対理由って、うん、
僕それ聞きたかったんですよ、
ね、いやそこがねちょっとまだお話できる明確なノーをもらっていないので、うん、こうこうこういう情報らしいよっていうのをお母ちゃんから聞いただけなところで話しているんですけども、うん、いかんせんちょっとこう僕たちが思い描いている通りのこうスムーズさではないのかな、もう少しこう伸びるのかな、もしかしたら猛反対食らうのかなっていうような、
まあ、でも猛反対食らうならもうやめときますけどね。だから僕は地元に可能性とか希望とか、うん、
それだけですね、
例えばそこに産業が、ね、生まれて、うん、で空き家が、ね、若い子らが住むようになってとか、なんかこう、ね、ふるさとが消えていくんじゃなくて活気づくという、うん、逆に日本でも有数の過疎化地域やから、うん、もう限界集落も限界まで来てるんで、うん、なんで逆にそれを強みに変えてっていうのがまあ僕の思いなんですけどね、
はい、わかりますわ。
それをねなんか、うん、いや僕はどっちかやったらもう 100% は無理にしても、
はい、
いやよくぞね、一回そら村から出て行っていろいろねほら事業を起こして講演やったり本出したりとかってしたその子がやっぱりふるさとを忘れず何かをしようとみたいなって美談やないですか。
いいですよ、
ね、でもね大多数が賛成してくれてでね、もうみんなやろう頑張ろう言うておもろいことしようみたいな、年取ってる場合ちゃうねみたいな、はいはい、うん、でみんなもできることいっぱい能力出して、うん、でそれがお金に変わっていくような仕組みを僕は作ろうとしてるんで、うん、
ですよね、
うん、いいことだらけのつもりがこの反対というのを食らうとね、うん、もうなんかこう気持ちもなえるというか、こんなんもうやめろかって、うん、みたいなね。これででも反対されたら僕もふるさとのためになんとかなんてもう多分二度とやらんのちゃうかね。
反対された
もう反対されたらもう二度とせんわ。もう
やっぱり泣いてしまいますわね。
泣えるも
んますよね。
それがまたはっきりした理由がわからんのでしょ。
そうね、
余計モヤモヤとするわな。
モヤモヤとしますね、うん、ちょっとそれはもうここからちょっとずつ明確にはなってくると思うんですけど、
う
ん、
もう僕の墓も別のところで作るよ。拗ねるね。
いや分かる
わ。そうなんで、けどなんかその良きにしか悪きにしかちょっとさておきですけど、うん、やっぱこう説明会に行って思いなり、うん、企画なり企画っていうかこういうような状況なりっていうのをこう話させていただくと、うん、あのプロジェクトっていうのは動くんだなっていうのをすごくこう体験しましたね。周りの人巻き込むっていうような形で、
うん、いや日本中の過疎化地域で何かを起こそうみたいな話ってどこにもいくらでもあるんだと思いますけど、すげえそういうのがこうスムーズに進まないっていうのはやっぱこういうことなんやろなというふうに、ね、やっぱ思いますね。
せやけどですよ、うん、このスピード感はすごいなって言って実は江田さんがめっちゃ褒めてくれてて、うん、その社長がねこう視察行った、うん、関東の方にあるあのドッグラン、ドッグラン施設っていうんですかね、あれなんていう施設、うん、まあまあここめっちゃ素敵っていうような施設の代表の方が、うん、いやそれでもこう進むスピードめっちゃ速いですわ、僕なんか5年かかりましたからねって言ってて
5年かかって
るんや、そう地元にこうやってこんなんしたんやっていうのを3年かけて街でイベントをしながらちょっとずつ皆さんの理解協力を得て、うん、それでもやっぱりノーを言ってくれる方だとかありがたい意見を言ってくれる方がいらっしゃるので、うん、巻き込んでしながらようやく3年目にスタートが切れたと、うん、でそこから1年間ぐらいかけて作り上げていってやっと町の人たちの協力を得ることができたっていうようなことをちらっと言ってたんで、だから僕らだって1月に思い立って
そう、僕が一人で妄想を言い出したのまだそういや1月
1月まだ半年経ってないですからね、
はいはいはいはい、
で地元の人に初めて喋った2月です。
2月ですよね。
あれからまだ3ヶ月しか経ってないからいやせっかちなんですね僕ね。
いやせっかちはもうありますよね、うん、
でも時間がないと思うよ早瀬と、
うん、確かに、
うん、そこの住民の、うん、まあ、それは反対も賛成もあるかもしれんけども、その方がどんどんどんどんどんどんどんどんこう あっちの世界に帰ってきようわけやから。
確かに確かに。本当そうです本当そうです。すごいですよ。渡辺忠文さん、文明さんでもなえることあるんやってコメントくれ。
まあまあちょいちょいなえてますけどね。
ちょいちょいなえる。うん。けどそんなんでね、こう、うん、スピード感が1月に。思い立って2月に区長さんに話しに行って、で3月に町長に話しに行って、うん、で4月に町役場に話し行って、5月に説明会開いて、で今日なんで実質だから 2,3,4,5 って4ヶ月ですよね。
このそこまで行けたのはすごいよな。
すごいですね、うん、うん、そこはこうすごい褒めていただきました枝さんから。
でその話を進めながら、
はい、
着々といろんなもの集まってきてるんでしょ。
おかげさまで
軽トラとかさ、おかげさまで、
はい、この放送を聞いてくださってる皆さんも誠にありがとうございます。あの、うん、中村文明のキャンプ場プロジェクト、うん、難航しておりますが、なんと軽トラが2台集まりました。
これだってバッタちゃんがねアップしてたから、あ集まってきてるんやと思って。
集まってきてます、集まってきてます。
これで反対勢力が出てキャンプ場計画が中止になったら、あの軽トラどうしたらいいかな。
ウォーリーとバッタの投げたびに何やったのなってなるよね。
ねえ、また返しに行かなあかんせよ僕軽トラ。新潟まで8時間、北九州まで10時間ですわ。
はあ、
うん、あそう、かぶせて、かぶせるっていうかその話で、社長が一回中国道でしたかね、熊本行った帰りにガソリンがなくてブチ切れたっていう話あったじゃないですか。 あれに僕も遭遇しました。
えそうね、帰りに、
はい、
北九州その田川で軽トラいただいて、
いただいて
帰ってくるとき山陽道を通らずに中国道を通ったわけ。
中国道を通ったんですよ。
なんでやな、
道間違えてですね。
あ、分岐を
大阪左右どっちでも行けますって書いてあって、で山陽道を通った方が早いんですよね、
う
ん、中国道の方が若干遅いですよね。
早いというか交通量もまあ多くて若干道もまっすぐなんよ。
あ、
山陽道の方、
はいはいはい、
で中国道は山の中なんでね、
そうそうそう、
ちょっとカーブも多いし、
はいはいはい、
全体的に交通量が少ないんよ、
うん、なるほどな、うん、
そうそうそうそう。
ほんで、
はい、
帰りにそのガソリン入れるのが大変やった。
もう大変っていうよりもさ、夕方に出て、
うん、
で、まあ、夜な夜な帰ったら、まあ、3時とか4時ぐらいには着くかなみたいな流れで行っとったんですけど、うんうん、なんかね途中でちょっと早めに昼寝をしてしまって結局9時ぐらいに出発したんですよ。福岡をですね、はいはい、うん、それでもまあ夜通し走ったら朝には着くだろうなみたいな段取りで行きながら中国道を走っとって、あそろそろガソリンが切れるぞ、うん、で、あけど何キロ先にはガソリンスタンドがあるっていうような告知があったんで、うん、それ見てようやくガソリンスタンド着いたら閉店ですよ。
あ、
ほんでもう
ガソリン閉店してんの。
そう、閉店して
る。 夜でもう営業終わってた。
夜営業終わってるんですよ。
あ、
早い時間からね。
早い、もう10時とか11時ぐらいに多分閉まっとって、僕が着いたのが1時とかやったもんで。
そうです、そのパターン、
そのパターン、はいはいはい、あこれやばい、社長と一緒のパターンやと。ここで無理していったら僕ガス欠を起こしてまたひどいことになると思って、結果僕一泊二日軽トラで寝ましたからね。あの直角のシートで、
はいはい、座ったまま。
うん、でもその仕事のなんてところで泊まったかちょっと忘れてしまったんですけど、
大釈教サービスエリアちゃうか。
うわ
もうね、もう20年ぐらい前やけど未だに覚えてるわ。それで、ね、この確かにボーリーはね、その直角の軽トラで夜な夜なその朝方付き合いええわぐらいの感じでしょ。僕の時はね、翌日が今でも言わせれません、その夜走ったその日は5月の31日だったんですよ、
はいはいはい、
要するに翌日6月1日が僕の地元の鮎の友釣りの解禁だったんで、
はいはいはい、
僕は3時ぐらいには地元の川へたどり着いて、はい、でいい場所の、ね、を確保して、それで夜明けとともに鮎を釣るというのが僕の予定だったんですよ。ほんでもう2トントラックでオーバー走ってて、ほんでウォーリーと同じパターンなんですよ。
はあ、
もうちょっと夜の遅がけになって、あガソリンなくなってきたと思って、あランプついてきたやばいわ、あでももう数キロでガソリンスタンドマークもさっきからいくつか出ているしと思って、一応ね中国道言うたら一応高速道路の、はい、それは山陽道と中国道とあるけれど、 あら、まあ、言ったら名古屋より東側で言うたら東名高速とそれから中央道みたいなもんで、はいはい、言うても日本の動脈じゃないですか
高速道路
まさかね、ガソリンスタンド閉まってるなんて思いもせんかって
わかるわかる
サービスエリア入ってたらもう何時で閉店みたいな話になって、うん、ってなってそんなことあんのこの大動脈でみたいなおかしいやろこれと思ってほんでねあのいろいろ調べたんであの高速 の, あの電話であれしたらいやもう中国道はあの交通量も少ないですし夜はまた特にとかで経費削減もあってほなそれ買いといてよみたいなどうしたらええねんこれみたいなもうランプついてきててもう次のサービスエリアまで絶対たどり着かへんっていう話をしてたらその電話の向こうの高速道路のなんとかの人がねあの教えてくれたんですよ。すぐ先に出口があるんで、うん、その出口降りはったらね24時間営業してるガソリンスタンドがあるって言うから はいはい、あじゃあその前にあ次のとこまでたどり着けたらええねんやと思ったら、うん、たらあの JAF がガソリンを持って行きますっちゅうことになって あほんならそれで頼もうかないうことになったんや、うん、そしたら待ってたら JAF が来たんですよ、
はいはい、
たった10リットルだけガソリンを持ってこれは危険物やから10リッター以上は運ばれへん言うて10リッターなんかちょろっとでしょちょろっと で例えばガソリン代150円としても10リッターで1500円、ガソリン代は、
はいはい、
そやけど出張料と深夜なんとか手当とか何やらかんやらのお金とかで1500円のガソリンのためだけに1万5000円ぐらいあるもうその時点でちょっともう軽く切れかかっててで、まあ、たった 10リッターかよとほんでその10リッターで、ね、高いお金払ってね、
はい、
で長いことジャフ来る待っとってね、もう明日釣りに行かなあかんのにと思いながら早来てくれ思いながらほんでやっと来て10リッターちょろちょろって入れてほいで、ね、ジャフの人に怒ってもしゃあないしほんなありがとう言うて行きやすさ言うて行ったらねあ次のサービスエリアまで、ね、ガソリンスタンドマークのあるそこまで5、60キロですよ、まあ、10リッターで、まあ、行けるっちゃ行けるわなと思いながらもう空っけつやったんで、
はい、
ほいでビュー行ったんです。ほいで行って2つ目のそこのサービスエリアのガソリンスタンドがやっぱり閉まってた2個続けてでもちょっと待ってくれよこれと思ってねほんでさっきのまた高速のあれ電話かけてちょ俺がさっき喋った人出してくれるわあんたええ加減にしいな言うてこんな高速道路止めてまえみたいに僕ねあんまりこうイラッとしないし怒らないし意外とこの温和な人間なんですよ、ね、あんまりイラッとするとかね声荒げて怒るとかねそんなこと日常生活に何年かんねんなかったんですよ。でもねあんたええ加減にしいや俺は言うてねまたほんなら10リッターのガソリンのために1万5000円払うんかとでジャフ来るまでまた長いこと待つんかとで明日俺は鮎釣りに行かなあかんねやみたいなねもううわー言うてねほしたらそのいやもう申し訳なかったですとでそこからちょっと降りたところにそのガソリンスタンド24時間やってるとこあるんでそこで満タンにしてもうたらよろしいんちゃいますかって話になったから分かったとほなもうまたカラカラになってきてるんでそうする言うてほいで料金所から降りて24時間やってるガソリンスタンドで満タンに入れてほいでまたすぐに料金所から乗ろうとしたら同じおっちゃんやったんですよ、
はい、
ほんとあれさっき降りた人やなって言うからそうなんですよってガソリンスタンドでえらい目をってね言うてああちょいちょいありますわちょいちょいあんのかいみたいなでもお客さん熊本から乗ってはったねって言うからそうなんですよどこまで行くの言うから三重県の伊勢まで行く言うたらあれもったいないねとかって言うからなんでって言ったら高速道路っていうのは降りずにね、うん、走れば走るほど要するにその、あの、高速料金っていうのは割安になっていくのに、
はいはい、
今いっぺん降りてもうたから、また1からですわ、いう話だと、また余計イライラって言って。だから、まあ、皆さんもあんまり怒らないようにね。中国道は気をつけた方がいいということを、
気をつけてください。
お知らせして、まず1本目終わりたいと
思います。
はい、お届けしました。中村文明と、
ウォーリーと、
ビーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。